今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊野奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今月もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ先生、今日の質問のおはがきをちょっとご紹介させていただきます。はい、宮城県にいらっしゃる YK さんからいただきました。はい、アッラーはユダヤ教、そしてキリスト教の預言者に言葉を伝えた最後の預言者ということで、そのいろいろといろいろ書いてくださってるんですが、つまりはユダヤもキリストも同じ宗派であり同じ神なんでしょうか、というところがポイントのご質問なんですが、
はい、
はい、
ですね、この質問をちょっと正確に言うとですね、ヘブライ語で神様のことをエルって言うんですけども、
はい、
それと、まあ、アラビア語もそれと同じ語源で、
はい、
アラビア語で神様のことをアラっていう
ので
、
ね、
アラの神って言いますけども、はい、まあ、アラっていうのはその神様の名前じゃなくて神っていうその名詞ですよね。
はい、
はいはい、でその、まあ、結局ユダヤ教の神様もキリスト教の神様も、うん、まあ、このイスラム教の神様も同じなんですか、うん、っていう、そういう質問ですね。
なるほど、はい、なるほど、まあ、まあ聖書もそんなに触れてない方にとっては、本当にこう どうなってるのかなっていうのはあるかもしれませんね。うん、
まあ、少なくとも、うん、まあ、キリスト教会が手にしている聖書は、
うんうん、
旧約聖書と言われている、まあ、ユダヤ人たちが使っている聖書と、はい、それからその後に生まれた、
はい、
新約聖書と呼ばれている27巻からなる書物、
はい、
一部の書物で、この2つを合わせて聖書と言ってるんですけども、
はいはい、
そこに登場する神様というのは同じなんですね。一貫した神様なんです。
うん、
ですからそういう意味では、まあ、確かにユダヤ教の人たちが信じている神様と、
うんうん、
私たちが信じている神様というのは同じ神様、
はい、
天地万物をお作りになったその神様なんですね。
はい、
でイスラム教の人たちも同じようにこのアブラハムに現れたその神様を信じているわけですから、
うんうん、
まあ、そういう意味ではこの3つの宗教というのは、
うん、
唯一の神様を信じる、まあ、兄弟のような宗教だっていうふうに、はい、
だからイスラム教もユダヤ教もキリスト教も兄弟のようだという、
そうですね、同じものを信じている、うん、同じお方を信じているという意味ではそうなんですけれども、うん、ただ、
うん、
信じ方が違うんですね。違うんです、はい。
一体どこが違うんだろうかっていうことがきっと、
はい、
このご質問の、
ね、はいはい
はい、
まあ簡単に言ってしまうとですね、はい、ユダヤ教の人たちはまだメシアと言われるその、まあ、救い主ですね、
うん、
そのお方はまだ現れていないというふうに考えてるんです。
あのダビデの星とか、
ね、はい、ダビデの星、はい、出てくる、
ね、はい
はい、その旧約聖書に予言されている救い主というのは、うん、実はまだ現れていないんだ。今でも現れてない。だから待ってるんですね。
待ってるんですね、
まだ実現を。
はい。
で、キリスト教会は、うん、まあ、ナザレのイエスという方こそが、
うんうん、
この旧約聖書に予言されていたメシアなんだ、うん、っていうことを信じる宗教です。
2000年前のクリスマスの出来事ですもんね。
と信じるのがキリスト教です、ね。
キリスト教。
イエスこそキリストだと信じるのがキリスト教なんです。
うん、
で、イスラム教はどうかというと、
はい、
まあ、イエス様というのは、まあ、預言者の一人であったというのは間違いないんだけれども、
うん、
でもやはりこれは本当のメシアではない、
うん、預言者の一人である、
はい、
うん、その辺をこう説明していただくとなんかちょっとこう見えてくるような感じがしますが、
そうですね、はい、ただね、私思うんですけれども、
はい、
確かにこの、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、これは同じ神様を信じて似通った宗教だと、唯一の神様を信じるっていう点で、
うん、
まあ、同じなんですけれども、
はい、
でもそもそも宗教というのはですね、これは、
はい、
天地万物をお作りになったその神様が、は
い、
この人に与えた、まあ、心っていうんでしょうかね、
うん、
もし神様が人間をそのように作らなかったらですね、
うん、
神様を求める思いってのは人間の中にないわけなんですよね。
はいはい。
だからそういう意味では、
うん、
どんな宗教も結局は神様が私たちの この中に与えてくださった、撒いてくださった、その宗教の種の芽生えであるんですけども、ただその出方がですね、やっぱり人間の罪によってこう歪んじゃってるところがある。本当だったらば、誠の神様のところにまっすぐこう向かっていくはず、うん、神様を呼びかければ、その呼びかけてくださった神様にまっすぐ心が向いて、それに応答していく、そういう生き方をするはずなんですけれども、でも残念なことに、このアダムとエヴァが、罪を犯して堕落してしまった、その結果ですね、人間というのはこの宗教をせっかく神様を撒いてくださった、その宗教の種がですね、変な風にこう芽生えてくる。
なるほど。
だから神様を呼びかけてもですね、違う風に答えてしまう、違うところに心が向いてしまう、ま
あ、私たちが住んでるこの日本でも、たくさんの神々がありますが、
そうですね、
違う風にたくさん出てしまう、そこでユダヤ教、そしてイスラム教というふうに、そういうところも出てくるわけですね。
そうですね。特に、まあ、ユダヤ教は、まあ、あの先民と言われているように、彼らは特別な民として、神様の啓示を与えられ、神様の言葉が与えられてくるんですけれども、やっぱりこのどこか罪のゆえにですね、あの神様のせっかく与えてくださった、その啓示の書物を、ある意味で正しく読むことができなかった。
なるほど。
せっかく使わされた、救い主を、救い主として見ることができなかった、ということですね。
なるほど。で、その、イスラム教もそういう意味では預言者としか救い主を見ることができなかった。そうすると、こう、聖書を正しく知るというか、読んでいくことがとても必要だと思うんですけど。
そうですね。
はい、
ただそれは私たちの、罪ある理性ではやっぱりこの聖書をどんなにその学問的に勉強したからといって、それを正しく理解できるかというとそうでやっぱりないわけで、聖霊がその人の中に豊かに働いてくださってですね、罪ある私たちを清めて目を開かせてくださって、
ないと、だから神様の側で心を開いてくださる、
心の目を開いてくださってですね、神様の御業を正しく見る、ということが大切なんだと思うんです、
ね。今でもきっと、まあ、教養としてのキリスト教を深くお知りになりたい方もあるし、こう学問的に極めたいと思う方が、いろいろと勉強してらっしゃる方も多いかもしれませんが、その段階だけでは本当の意味で、
そうですね、やっぱり神様を正しく知るということとはやっぱり結びついていないと思うんですね。
そうするとこうなんかまずはどういうふうにしていったらいいでしょうかっていうことになるかなと思うんですけど、
そうですね、やっぱり聖書、まあ、まず基本はやっぱり聖書に立ち返るってことは大切だと思うんですよ。
なるほど。
どこのどんなものにも神様を宿っていて、それをあの探求していけば、誠の神様に出会うかって言ったら、そうではないと思うんです
ね。なるほどね。
やっぱり啓示の書物というのは神様がお与えくださった、この書物がまず基本であって、これをやっぱり読むということが、一番大切なことです。
そうですね。だから例えばこの書物で言えば、あのユダヤ教の場合は39巻という形ですよね。
そうですね。
で、あのキリスト教の場合はそれに27がついてですね。そうするとイスラム教の場合はそこにまた
新たな啓示の書物というのが加わるんですけども、
ね、ですからその辺でまたあれですね、私たちはその66巻を、
はい、キリスト教の立場で言えば66巻でも完結しているという立場ですね。でそれに付け足してはならないし、そこから差し引いてもならない。
なるほど。
それが第一の基本ですよね。
ですからその聖霊の働きということはちょっと難しい感じかもしれませんよね。どんなふうに働いてくださるのかなっていうのをきっと。
そうですね、まあ、とにかくまず一番の大切なことは、まず聖書に慣れ親しむってことが大切だと思うんですよ。疑わないで、そこを読んでいくっていうか、
まあ、聖書の読み方っていうのもいろんな読み方
があると思うんですよ。いろんな読み方ももちろんあっていいと思うんですけれども、
そうなんで
しょうね、やっぱり信仰的な読み方というのは、そこに疑いを差し挟んでですね、この現実から、聖書を見てですね、それを批判するっていうんじゃなくて、聖書の世界、聖書の教えている言葉から現実に起こっていることを 見ようとする、そういう姿勢が一 つ大切なことかな
と思います。どうしてもね、こう気に入る言葉とか、人生に役に立ちそうな言葉をこう拾い上げて、はい、聖書から、
はい、
でそれをこう自分のものとするっていうような読み方をしてしまうと、ちょっとこうなんか違っちゃ う,
う、ね、違う読み方になると思うんですね。
なりますね。
はい、それはどんなことについても言えると思うんですけども、誰かと会話をしていてですね、自分の都合のいいようにその人の会話を聞いてったら、大体そうなりがちなんですけれども、
はい、だから先に聖書があって、
そうですね、はい、
そこから、はい、聞くという姿勢が大事、
ね、聞くという姿勢、聖書から神様の言葉をこう、うん、読み出すっていうんでしょうかね、うん、読み込むんじゃなくて、そこから聞き取るという姿勢が大切だと思います。
そうするとやっぱりこう66巻もあると、私も最初そうでしたけど、はい、一人で読もうとしても難しいし、どこをどういうふうに読んだらいいかわからないし、ね、読み方をやっぱ教会に行ってならないとっていう気持ちになりましたけど、
そうですね、
その辺もありますよね、
ありますね、まあ、そのためにキリスト教会にはいろんな、はい、まあ、もちろん入門書っていうのもあるんですけども、代々の教会が聖書には何が書いてあるのかということを短い言葉でこうまとめた、いわゆる信仰告白とか、あるいは信条と呼ばれているもの、これはやっぱり私は人間の言葉だからって退けてしまうのは、これはあんまり良くないなと思うんですね。やっぱりそれぞれの時代で誠の神様がその人たちに働きかけて、この聖書というものはこういうことが書いてあるなっていう、こう短い要約の言葉を残してくださった、それはやはり大切な、この、うんうん、なんて言うんでしょうかね、聖書を知る上で大切な文書だと私は思うんです。もちろん聖書以上のものではありませんけれども、はい、
福音の、ね、メッセージで先生が、はい、使徒信条に2枚にわたって解説してくださっているメッセージがありますけど、はいはいはい、そういう使徒信条などの基本的なところがとても大事なわけですね。
そうですね。
誠の神様、誠の人というね、
そうですね。
あ、なるほど。
そしてやっぱりいきなり私たちはですね、この広い森に入っていけば誰だって迷子になっちゃうと思うんですよ。広い海にいきなり船で漕ぎ出しても、どこへ行ったらいいのか分からない。
はい、
でも、誰かがその全体像をこう示してくださってですね、この森の中には、ここにはこんなものがある、ここにはこういうものがあるっていうふうに教えてくれれば、ある程度読むことができると思うんです。
そうですね。もう時間になって、
はい、ね、
あっという間に時間が来てしまいましたが、はい、宮城県の YK さんいかがでしたでしょうか。いつもね、番組を熱心に聞いてくださって、質問を寄せくださいますので、はい、これからもいろいろと聖書を知っていっていただきたいと思います。はい、山下先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の Q&A のコーナーいかがでしたか。あなたも山下先生にこんなことを聞いてみたい、思ってらっしゃいますか。どうぞご遠慮なく、このほほえみトークのコーナーにお問い合わせください。ご質問書いてください。また今日のプレゼントです。山下先生の Q&A の本、とてもわかりやすく書かれた本が3冊あります。この3冊の Q&A の本をセットにして抽選で3名の方にプレゼントいたします。どうぞあなたも申し込んでください。番組のコーナーからもすぐお申し込みができます。また郵便の宛先も申し上げます。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。また近くのキリスト教会に行っていろいろ質問してみたい、そんなあなたのためには教会のご案内もしますのでお問い合わせください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。